皆様こんにちは。なぜスマホゲームが手放せないのかというお話をいたします。これは私の仮説です。よくある、実はですね、よくあるパターンがあるんですね。それはですね、ご両親様が離婚されている場合ですね、離婚されている場合にあるんですが、まあお子様が、要はスマホとかゲーム中毒になっているっていうことですね。で、なぜかそこにですね、伺うと、まあ引け目があるっていうんですかね、子供に対して。で、離婚したので、まあそういう意味ではその子供に、そういう辛い目に合わせて、そしてそれに対しての引け目があるっていうことなんですよ。でね、それが故にその甘くなってしまって、そのスマホとかゲームがやりたい放題になってしまって、そして、まあ中毒状態で勉強もはかばかしくないというか全くできないということになるということなんですね。で、まあよくあるのは、その要はそういうものに中毒状態になっている子供を非難するっていうことですよね。なんでそんなことばっかりやってるの、勉強しないでっていうことなんですね。でもね、その裏には別の観点があるんだろうなって思うんですね。つまりですね、逆に言うと、まあお母様は引き取られることがほとんどなんですが、その執着があるわけですよ。裏を返せば執着なんですね。引け目がある引け目があると言って、実はその裏には執着があるっていうことなんですよ。つまり、いつまでも自分の手元にいてほしいってことですね。自分の手元にいつまでもいつまでもいてほしい。もっと言うと、自分の元にいるのが一番幸せなんだっていうことなんですね。この子は自分の元、自分の手元にいることが一番幸せなんだっていうことなんですよ。でも、ね、さらに言葉を変えれば、それは支配したいってことですよね。言ってみればね、つまりその支配の欲求ですよ。つまり、まあ執着と言ってもいいんですけど、それのために、要はスマホゲームを、断ち切る手段っていうのは実は山ほどあるのに、大人なんですからね、山ほどあるのに、それを行使しないで、結局はただ見ているだけになるんですね。で、それは一番楽だからですよ。そしてさらにその裏にあるのは、自分の元にいるのが、この子はね、いるのが一番幸せだっていう考えですよね。で、結局はですね、親は自分のことしか考えてないんですよ。これね、こういうことを言うとあれなんですが、実はその自分のことしか考えてないんですね。だから逆に言えば、子供が勉強してどんどんどんどんこう新しい世界に行ってしまったら、自分が見捨てられるっていうことの不安でもあるわけですよね。じゃあ先生どうしたらいいのかって話ですよね。やっぱり不安ですし、そしてやっぱり執着したし、妻の手元に置きたいしっていうことですね。だけどそれってやっぱりそういうことね、自分のね、ある種ブラックなところですよ、があるっていうことを、つまり子供っていうのは、よく言われるのは、親はね、子供に対して命がけだっていうのがあるでしょ。それも真実なんだけど、逆に親は自分のことしか考えてないっていうことね、もう真実なんですよ。だからね、そういう今言ったような話を気づくことが大事ですよね。子供も親もね、気づくことが大事、知るってことが大事ですよ。でね、例えばまあゲームでやってるばっかりの子を非難して、で、結局何やってるかって言えば罪悪感を植え付けてるわけですよ。こんな僕はダメなやつなんだっていうこと、こんな私はダメな人間なんだっていうことを、まあ罪悪感というか劣等感を植え付けてるわけ。それが故にそれがあるから、だからお母様のもとにいなきゃいけないという。ただ一つの救い主は母だっていうことですよね。まあいろんなね、こういう解釈もあると思うし、理解もあると思うんですけど、こういう理解をするとすごくわかるっていうことが多いんですね、実は。いろんな方のお話を伺うと、そこなんですね。だから私はいつも言うのは、大枠でいつも申し上げるのは、大学受験とか受験っていうのは自立なんだよっていうことね。それは子供も自立だし、親も自立なんですよね。そしたら新しい世界にもっと自由な大きな世界に行きましょうよっていうことなんですね。実はここがものすごく大事なんです。受験が受かる受かんないっていうことには、実はここです。だから自分の持っているブラックなところで支配したいっていうことね。あるいは支配して、ある種めちゃめちゃにしたいっていう破壊欲動ですよね。そういうものですよ。そういうものが自分の中にあるんだ。人間っていうのは誰でもあるんですね。それはだから、親が子供を支配したいっていう中で、そういう、もう支配して、そして破壊してしまいたいっていうね。その背景にそういう欲望があるんですよね。でもそれはね、誰にでも人間はあるんですよ。で、私も当然ありますしね。ない人はいないんですよ、人間である以上は。まずそこですよね。だから、そこを認めつつですよ。だから逆にこの聞いてらっしゃる方も、自分の中にあるそういうものね。例えば子供ですよ。大事にしていた、例えば人形とかをめちゃめちゃにしてしまうような、そういうことですね。で、あるいは大人であれば大事にしていた人間関係をめちゃめちゃするような破壊的な言動をしてしまうとかですね。つまりそういうことですね。 で、その割にはもう結局のと支配されるとかするとか、そしてから罪悪感を植え付けて支配するとかね、そういうことがある。なんかそういうものは宗教とかってうまくそれを使っているんです、実はですね。ということですね。まあそれは最近ではワクチンなんかもそうですよね。全くその通りに使っているのが、同じ構造があるのがわかると思うんです。ワクチン打たなきゃいけないと。それなんで打つかって人に打さないためだと。だからそういう意味では、打たない人間っていうのは、人のことを考えない自分勝手な人間なんだっていうようなことでね、非難して、そして、まあ罪悪感を植え付けようとしますよね。その中に何ら科学的な根拠とか、科学的な議論っていうのは一切なされない。科学的冷静な議論っていうのは全て、たちまちのうちに葬り去られていて、そういう支配、非支配のものが使われる。だから、スマホとかゲームっていうのも実は大きく言うとね、実は支配の手段になっているんだけど、少なくともある種の人々は使おうとしていて、だって楽ですからね、永遠に例えばゲームで課金してくれるわけで、永遠に儲かるわけですよね。だから、まあ、ギャンブルもそうですね。そういうものでやってる人たちはそうなんだけど、むしろその家庭内のね、そういう構造すらも、まあ、まさにフラクタルで、社会全体もそうだし、そして家庭内もそうである。そういう構造それも見抜いて、そういうああいうものをね、まあ SNS もそうだし、そういうものを作ってるんだということですね。それが気づくことだと思うんですね。とにかく気づくことです。まずは気づくことです。で、そうやって大きな自由の世界をみんなで生きてきたらと心から思うんですね。ありがとうございました。